私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、白馬英道祭の第7位に入ったんですね。これが一応最後ですけど、第7位に入りましたリープフォージョイっていうですね、ミュージックビデオですけども、それを見ていただきたいと思います。ありがとうございました、踊り終わってごめんなさい。上立さんのご親族ね、上立さんがちょっとなんか照れてましたね。あのもっとあの人大胆なんですけどねあの上立さんは中学生の頃はスピードスケートの選手でですね、あのオリンピックを目指してたんですよね。よかったなと思います。はい、それとですね、今日はアイスランドへの以前見てもらったんですけれども、サラちゃんのやつを作り変えたので、それを見ていてほしいと思います。お願いします。
最高の祈りの答え。求めなさい、そうすれば与えられます。マタイの福音書7章7節。次男の同級生にプロのサックス奏者になった友人がいます。彼女は中学からサックスを始めました。その頃、彼女が憧れていた楽器がありました。それは世界で一番有名なサックスのメーカー、セルマーのリファレンスという楽器でした。50万円近くする高価なものでした。今では約70万円するそうです。当時中学生だった彼女にはとても手の届くものではありませんでした。それでも彼女は毎日熱心に祈り続けました。そして毎日近くの楽器店に行き、その楽器を眺めていました。もしかしたらこうして物欲しそうに眺めていたら誰かが買ってくれるかもしれないという淡い期待を抱いていたのです。でもそんな素敵な人は現れませんでした。それから10年以上の時が流れ、彼女はプロのサックス奏者となり CD も出しました。そんなある日、驚くような話が舞い込んできたのです。セルマーのメーカーの方が彼女とエンドースメント契約というアーティストとメーカーの間で交わす広告等に関する契約を結びたいと申し出てこられたのです。その結果、彼女はかつて憧れていた楽器を、しかもたくさんあるセルマーのリファレンスを吹き比べて、音も見た目も一番好みの楽器を無償で提供していただいたのです。彼女は10年越しの祈りが聞かれ、満面の笑みを浮かべました。祈りは応えられたのです。あなたにも同じことが起こります。あなたがイエス・キリストを信じ、この方に祈るなら、神の時が来ればその祈りは応えられます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
まだ途中で、もう一回、もっといいように変えようと思って、一般向けにしようと思ってますけど、今途中なんですけどもね、ぜひ皆さん、お使いください。以前送った、一回目作った時はですね、ダビデ前田牧師に、こういうの、一応言って、サラちゃんにも言って作ったんですけども、ちょうど沖縄行かれる時で飛行機の中で見たそうですけども、自分の娘のことなのに飛行機の中で泣いたそうですね。家族思いですね、前田さんはね。今回また届けたいと思いますけど、ぜひ皆さんですね、ある方にはすごく触れます。どのテーマもそのまさに自分にピタッと来た時にはすごく神様の働きなんでね、触れますので、ぜひ友人とかに分かち合ってほしいと思います。その人にとってはそれが人生を変えたり、死ぬことを止めたり本当にしますのでね、ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。でもう一つですね、聖書ってこんなに面白いよ、ずっと書いてきましたけど、8月1日からちょっと私が自分で、今回はラジオでやってるのをそのままやったんで、これ用のじゃないんですけど、とにかく神様に示されて声を出しなさいということだったんで作りましたので、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。これは聖書そのものです。
あなたは必ず許すことができる。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。マタイの福音書の5章44節の言葉です。イエスは言われました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。 それでこそ天におられるあなた方の血の子供になれるのです。自分の敵を憎むことは難しくありません。誰でもできる、誰もがしていることでしょう。しかしイエスが言われた自分の敵を愛することは簡単なことではありません。迫害するもののために祈ることも難しいことです。もう少しはっきり言えば普通はできないことです。しかしイエス・キリストはそれを、つまり敵を愛し迫害するもののために祈ることをしなさいと言われました。これは命令です。イエス・キリストは命令されただけではなく、その模範をご自身で私たちに示してくださったんですね。それがあの十字架です。イエス・キリストはあの十字架の上で父よ、彼らを許してくださいと祈られたのです。苦しみと孤独の極限の中で自分を殺そうとした敵である者を愛して、逃げていった弟子たちを許し、罪人である全ての人間を愛し抜かれて許しきられたんですね。それが十字架でした。私たちには敵を愛し許す力はありません。迫害する者のために祈る心はないのです。しかしそのような私たちでもイエス・キリストを信じるなら、イエス・キリストが私のうちに住まわれ、内住してくださって、そのキリストの愛に満たされて、聖霊の力が注がれて、敵を愛し迫害する者のために祈る恵みが与えられるのです。あなたも私も自分の敵を愛し迫害する者のために祈ることができるようになるのです。この素晴らしい恵みをぜひあなたも知ってほしいと思います。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。これを実際に実践したのが26世人のパウロ・ミキでした。今から約400年以上前、2月5日西高の丘で26人の人々がイエス・キリストを信じて伝道したために殺されましたが、イエス会の伝道師だったパウロ・ミキは、自分の旧友である寺田半三郎が自分を死刑につける執行人の最後の責任者になりました。彼は自分を殺そうに命じた太閤秀吉を許し、目の前にいる自分に死刑執行を命じている寺田半三郎を許し、槍を構えている目の前の2人の役人を許しながら、私はあなた方のことを恨んでません、武士出身の彼は自分の部下たちに、絶対仇討ちはしなくていいと、私は彼らを許している、私の願いはただ一つ、あなた方もイエス・キリストを信じて天国に来てくれることだと、そう語りました。そして彼は喜びながら槍を受けて殉教していったんですね。最後の最後までイエス様のことを伝え、許しながら天国に帰っていきました。その顔は喜びと力にあふれていました。死刑を命じた寺田半三郎の方がむしろ涙を流していたわけですね。イエス・キリストを信じると敵を愛し迫害するのために祈る力が与えられます。それは本当の意味で強い人、勝利の人生です。ぜひあなたもこの道を歩んでほしいと思います。
はい、これはもうとにかく慌てて作ったので、 ありがとうございます。2日もあります。これからちょっとこれラジオでやったのをそのままやってるので、これのために作ってないんですけど、これからちょっと神様言われたんで、3年間ぐらい御言葉をやってきて、2年間以上もうずっと毎日書いてるんですけど、5月からかな、純子さんが読んで、そして P ちゃんが学校が休みだったんで作ってもらったんですけど、6月から、2つ作り始めて、で8月からですね、ちょっときちっと、やろうと思ってます。どこかで顔を出そうと思ってますけれども、子どもたちが顔を出さなきゃダメだっていうからですね、あんま顔を出したくないんですけど、若い時はね、自分がガンガン出たんですけど、なんかできるだけもう御言葉そのもの、キリストそのものでいきたいなと思ってるんですけども、ぜひですね、皆さん用いてください。あと意見があったら遠慮なく言ってください。これも非常に不十分なこと分かってるんですけど、とにかく きちんとしてから出そうと思ったら絶対出せれないので、もう賭けだらけでもどんどん出していって、そうしながら良いものに変えていくということで、進めていこうと思っています。で今日のメッセージと関係しますけど、向きを変えて出発しなさいで、はっきり神様が、まだ救われてない人々や宣教のことを言っておられます。まだコロナでの死者というのはそこまで日本は多くありませんけども、黙示録の時代はこんなレベルではない、 疫病が来ますし困難が来ますので、大量の人が死ぬ時代がすでに始まってきてますけど、これからもっと本格的にやってくると思いますので、この時に一人でも多くの人に福音を語っておかないと、ですね、いけないということをね、ぜひ覚えてください。私たちの家族や知ってる人たちはいい人がいっぱいいると思います。でもイエス・キリストを知らないと、どんなにいい人でも死んだ後天国には行けません。でもちろん地上でも神様を知らなければ本当の意味での喜びというのは十分じゃないと思います。地上だけの喜びを考えたらあるかもしれませんけども、で、クリスチャンはですね、多くの場合ですね、そのことにうっすら気づいてるんですけど、なかなか本気で向き合わないんですね。でも必ず死は例外なくやっていきます。ぜひ皆さんですね、頑張るというんじゃなくて、死を信じて、今時なんでね、御言葉をね、皆さん自身の証でもいいし、賛美でもいいし、いろんな方法で分かち合っていってほしいと思います。必ずね、救われる人が用意されています。時が変わってきたということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで新明記の一章に行きたいと思いますけれども、今日は7節、向きを変えて出発せよ。今日はここからですね、学んでいきたいというふうに思います。5節から読みますね。ヨルダンの向こうの地、モアブの地で、モーセはこの見教えを説明し始めていった。私の神主はホレブで私につけておせられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモル人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ山地、低地ネゲブ、海辺カナン人の地、レバノン、さらにあの大河ユフラテス川にまで行け。見よ、私はその地をあなた方に 手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って帰らと、その後の子孫に与えて言われた地である。約束の地カナンに向かって行きなさいと言った時に、この時にですね、そこに人々はいっぱいいたわけですね。でも何て言ってるか言ったら、私はその地をあなた方の手に渡しているって日本語ではわからないんですが、これ言語では完了形でですね、もうすでにあなた方のものになっているって意味なんですね。だからもうすでにあなた方のものですよって意味なんです。でも実際にはそこに人は住んでるわけですね。これから占領していかなきゃいけない。でももうすでにそれはあなた方のものですよっていう言葉なんです、これはね。だからもうあなた方のものだから占領しに行きなさいっていうことを言ったわけですね。ところが、最初彼らは行き始めるんですが、途中まで来てですね、20節を見てほしいんですけど、あるところまで来たときに、私はあなた方に言ったと、ね、モーセは言うわけですね。あなた方は私の神、主が私に与えようとされるエモル人の山地に来たと。見よ、あなたの神、主がこの地をあなたの手に渡されている。もう渡してくれたってるから、登れ、占領せよと。さあ、取りに行こうと。あなたのその神、主があなた方に、あなたに作られた通りに、恐れてはない、おのいてはないと。ね、取りに行こう、恐れなくていいって言って言ったんですけども、その時にね、22節。するとあなた方は全部が私に近寄ってきて、私たちより先に行く前に、先に人を使わし、私のためにその地を探らせよう、偵察隊を先に送りましょうと言ったんですね。で、私を登っていく道や入っていく町々について、報告を持ち帰らせよう、偵察隊を送っていって、ちょっと調べさせて、それから行きましょうと言ったんです。これは健全ですね。それで、私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取ったと。で、その12人を送ったわけです。で、その12人が帰ってきたときに言った報告は何かというと、ヨシアとカレブ以外はみんな言ったんですね。27節ね。そしてあなた方の天幕では中でつぶやいていった。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモル人の手に渡し、私を根絶やしにしようとしておられる。私はどこへ登っていくのか。私の身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い。まちまち大きく城壁も高く天にそびえている。しかもそこでアナク人を見たと言って私の心をくじいた。とても無理だって言ったんですよね。二人以外は。ヨシアとカレブ以外は。とても無理だってね。とても勝てそうにないって、もうどう見たって無理だって言った。で、それを聞いた被災人たちはみんな心がくじいて、あ、ダメだって言ったんですね。で、ヨシアとカレブと10人を見たときに、10人の方が正しいんです。この無理だって言ったことの人の方が、どう考えても正しいんです。で、ヨシアとカレブはおかしかったので、そうじゃん。ヨシアとカレブは何かというと、神様がもうすでにその子はあなた方に与えている、あなた方のものだと言った、その言葉に立ったんです。だから占領しに行きなさいと言った、神の言葉に立って、いや、神が止めにいるから、神がおっしゃったから、大丈夫。必ずそれができるからってね、民数記で書いてあります。必ずそれができるから。それは神が言ったからだっていう、神の言葉がそうおっしゃったから言ったんですね。ここなんですね。で、彼らは見た現状とね、ちょっと分かりやすくは経験と判断でやったんです。間違ってなかったんです、人間的には。ね、ところが、ヨシアとカレブは神の言葉に立って言ってたんですね。 で、これちょっと大事なことですけども、皆さんの経験や判断というのを神は否定はされません。それを聖霊は用いてくださることがあります。でもその経験や判断が神の言葉とぶつかったときには神の言葉の方が正しいのです。極端な人は何でもなんか自分の経験や判断を否定しますが、そんなことはありません。神様は私の人生で歩んできたことの全てを生かしてくださいますし、判断を与えてくださいますから、経験判断はいいんです。でも神の言葉とぶつかることがあるんです。例えばお医者さんが本当に愛してくださってて、一生懸命やってくださるお医者さんが、もう医学的に無理ですよって言ったとき、その判断は間違ってはないんです。でも神様が治すと言ったら治るんです。わかりますかね。もちろんね、神様が例えばハンディでも奇跡が起こるって起こるし、でも神様はその中で横を表すこともあるから、ね、だからその判断や経験が間違ってるわけじゃない。だけど神様の言葉とぶつかったときは神の言葉が正しいんですね。でこの時に神様はもう与えてるよって、これから取りに行けじゃなくて、もうあなた方のものだから占領しに行きなさい、それ本来あなた方のものだからって言ったんですね。ヨシアと彼はそこに立って必ずそれができるからって言ったんです。ところがみんなはそれじゃなくて行かなかったんですね。で今日話したいのはね、まあ、一応説明しましたけど、ここからです。神は何て言われたか、向きを変えて出発せよなんですよ。ずっとそこにいたけども、もう向きを変えて進めって、占領に行きなさいっていうことで、新しいステージに行け、向きを変えて出ろ、出発しろと言ったんですね。で今日このことをすごく語られてるんです。で私たちは人生の中である時、ね、あるところにずっといなきゃいけなかったり、忍耐しなきゃいけない時があったり、あるいは毎日同じ日常を過ごしていくことがある時があります。でこれはとっても必要です。だけども神様が明らかに違うステージに向きを変えて出発しなさいと言って、大きくこう人生をこう動かす時、新しい舞台に導く時ってあるんですね。で今時代は明らかに大きく動き始めています。誰がこういう状況を予測できたわけでしょう。はっきり言ってその日本だけじゃなくて世界中がね、日本はいい方ですよね、まだ世界中が非常な時代に入ってきていますね。 でもこれは黙示録から考えたらまだほんの始まりです。黙示録に来る疫病はこんなレベルではありません、ね、だからもっと厳しい困難時代に具体的に入ろうとしているわけです、ね、ではっきりこう変わってきたわけですね。でその中で教会自体も今回この状況の中で白馬キャンプが導かれました。普通ならしないと思いますし、秋元教授は誤解されてますけどね、神に従う結果はね、あの人は本来はね、非常に常識的でね、いわゆるね、根回しをたくさんしてから動く、典型的日本人なんです、実は、憎なるパウロ牧師は知ってますけど、ところがね、神に従うばっかりですね、全然ね、違う人生、本人が一番分かってるんですね、自分でね、こうだと思ってもそうしない、でこんなことしたらまずいなと思うけども、そのまずいことを、ね、しなきゃいけないことって起こるわけですね。今回でもね、でもこれ明らかにね、神様がね、あることを言ってるんだと思うんですね。はっきり向きを変えて出発しなさいって。今まで例えば、ある期間ずっと忍耐を持ってきて、我々の立て上げとか訓練とか、私自身の内側とかが中心だったけど、これから本当に時代が困難になってきて、大量の人は死ぬ時代になってきている。明らかに神様は救いのことを、再臨前に救いのことを言われているので、これからたくさんの人が救われ始めてくると思います。で向きを変えて出発しなさいって言われてると思うんですね。で教会に対しても。その中で教会っていうのはいつも言うように建物じゃなくて、私たち一人一人だから、エクレシアね、エクレアじゃなくてエクレシア、呼び出された人たち、私たちだからね、だから一人一人の人生が向きを変えて出発する時が来始めてると思います。慌てないでください。人と比較しないでください。みんな違いますから。でも少し時差はあるにしても、人生における大きな節目が時代とともに、教会とともに、一人一人に来ようとしてると思います。ある方が言ったんだけど、人は時代を超えれないって言ったけど、確かにその部分があると思うんですね。いやおうなくね、こうぐっとね、時代が変わってきてますよね。その中でいやおうなくいろんなことが変わってきますけど、教会もそして私たちもその中で神様が手を動かしてますからね、はっきり向きを変えて出発する時が来てると思うんですね。で人生にはそういう時があるんです。で今神様が何とおっしゃってるかを本当に聞いてほしいんですね。その言葉が確認しないといけませんよ。確認ができたなら、その言葉に踏み出していってほしい。それがあなたの判断や経験と合致してればいいでしょう。もしそうじゃなくてぶつかっていたとしても、確認をしてやっぱり神だと分かったら、その言葉に従うってことなんですね。まあ何度か話しましたけども、私は人生で大きな変化があった時っていうのは、まあ、この村に導かれた時なんですけれども、私は献身しようと思ったんですけども、ある時ですね、まあ増し教会から秋元牧師が開拓に出られた。で私も最初そこに行ったんですけど、一回行ってね、 すぐにね、別の 他団体の他教会の開拓の教会をね、不思議な形で手伝うことになって、でその教会はですね、立川若葉町教会って言ったんです。今で覚えてますけど、牧師は鈴木英二牧師って言ったんですけどね。で、野球チームを持ってたんですよ、教会でね。でね、で私も野球が好きだったからすごく良かったんですけども、でそこで、ね、まだ開拓の小さな教会だったんですけども、そこで家の2階をね、街道みたいに小さな街道にしてね、でその横に一部屋あったから、そこに住まわせてもらってね、泊まり込みでその教会の手伝いをして、英語ができたんです、先生がね、英語できたんで、それで ELSS だったかな、ちょっと忘れましたけど、英語で伝道する団体があるんですね。外国人の人が来て、で英会話を教えながら、その無料で教えるんですけども、無料だったかな、ちょっとだけ頼まれたかな、忘れたけど、教えながらチャップレンと言われてね、聖書から話をする。私チャップレンをしてね、やったんで、ね、若者もいっぱい来たし、主婦もいっぱい来たし、おじさんも少し来たんです。で若者も救われてきて、洗礼受ける人が起こったし、それからおじさんも洗礼受けなかったら教会に来るようになったし、主婦の方も何人か来たんですね。で教会もね、2倍か3倍ぐらい増えてきてて、でその英語を通してやったのがすごくうまくいってて、で子供たちも野球チーム持ってたからよかったんで、すごく伸びてたんですね。で牧師さんもそう喜んでくれて、私もよかったんですね、楽しかったんですね。でその時にいよいよ人生の大事な選択の時が来てね、卒業だったのかな、なんかで、はっきり私は献身しようと思ったんですね。そして大阪の母教会、メソシの教会ですね、父が責任役、責任役っていうのは法的な責任がある大きな教会は4人か5人いるんですけど、その1人だったんですよね。でその大阪の母教会っていうのはメソシの教会で、大きな教会で300人入る教会だったんです。で最初の頃はその300人溢れてたんですけど、いろんなことが起こって、学生紛争の時に教会紛争も起こって、新聞出たりテレビ出た教会なんですけど、50人もいなかったんですね。50人いなかった、少ないんです、その教会ではね、50人もいなかった、そんな授業だったんですね。で年寄りばっかになっちゃったんですね。で私はその教会に帰って、もういっぺんこの教会を礼拝をさせて街道をあふれさせたいっていう願いがあったんです。幼い頃その教会で牧師の息子といつもハンドベースボールを街道でやったんです、でかい街道だから。でそういう、ね、思い出があったから、それでその教会の責任役員のトップの方に会ってお話をして、もしそこに行くならば、行くであろう進学校の校長先生に会いに行ってお話をして、自分はカリスマで意見も話すって話も全部して、で大丈夫ですよって言ってお話もついてたの。でそこに行こうと思っていたら、その開拓教会の手伝いをしてたら、その牧師さんがですね、せっかくだから、ここまで来たんだから、このままここに留まってホイルネスの進学校行かれたんです。その先生が、私が出たホイルネスの進学校に行きなさい、紹介状書いてあげると。でそのうち君も若いから結婚した方がいいから、結婚したら裏庭のところに、ね、家を建ててあげるから、そこに住んで、もうこの教会を、そしたら年を取ったら譲るからって言った。こういう話はね、実際やったらどうなるかわからないだけども少なくともその時牧師さんは本気で言ってくれた。その時は本気で言ってくれた。そういう2つがあった。でね、どうしようかなと迷ってたら、大学の後輩が当時その、国分寺クリスチャンセンター、今の TLEA にいたんですね。で導いた後輩がそこに残ってたので電話かかってきたんですよね。木原さん、徹夜とか行きませんかってね。いや分かった分かったって言いながら適当にあしらってたんですけど、しつこくかかってきて、予言があるから来てくださいって言ったんですよ。で別に予言にそんなに興味なかったんですけど、あんまり後輩から電話かかってくるから一回行かなきゃと思って行ったんですね。で行った時に、ね、結構集まってたんですけど、徹夜とかで予言がバンバン出たんですね。私だけにいろんな予言が、で私にも個人予言が来たんです、結構ね。それで終わった後に個人予言が来たから、秋元牧師に、いや予言がいろいろありましたけど、どうしたらいいんでしょうかって言われたんですね。木原君は献身するんだよねって言う。はい、献身しました。あ、そう、じゃあ自分で吟味してお休みにって言ってね。でも私には一番良かったんです。私には一番いい対応だったんです。私はそういう時にいろいろ言われてもダメなんですね。で天の弱なとこがあったから、若い時は特にそういうの言われると逆にね、なんかいやダメだった。だから本当に自分で聞いて判断してくださいって言われたの。一番的確な指導でした。真剣に乗った。それから玉川沿いね、玉川ってありますけど、玉川沿いをねずっとね歩いてね、1週間ねこう本当に毎日歩きながら祈ってね、どうしたらいいだろうって祈った。で、その予言考えたら、その TLEA に来てここで献身しろってことなんですね。だけど、そしたら行く進学校あったんですけども、境内の保証は全くない、住む場所もない、寮に入ればいいんですけど、ね、それから将来の保証も何もない、まだ開拓の自教会ですからね、そこだってね。で、母教会に帰れば父親責任役員だし、役員さんも校長先生ももう受け入れてくれると。で、今やってる教会は今すでに実績があるし、少なくともその段階では本当に思ってくれてる、ね、で若かったからその時は素直に受け取ってましたね。今だったらね、 待てようと思いますけどね。で、で3つ目がね、これはね、何の保証もないんです。でもね、祈るとね、どうしてもね、ここに来いっていうことだったんです、祈ると。それでね、やっぱりそうだなと思って、それでね、私、結婚してませんだけど、純子さんに電話したんですよ。今でも覚えてます、その2階のね、私の居候してた部屋から前に電話があったんで、そこからね、こうね、携帯なんてなかったからね、純子さんが出てね、行こうと思うんだって話をしたらね、言ったんですよね、忘れますよね、木原君、おめでとう、よかったわね。もう今で木原君はね、もうね、見心じゃなくて、もう自分のやりたいことをもうやりたい方でやってきたけど、今度は見心よ、大丈夫、見心だからとか言って、なんか褒めてくれてるのか、消させてくれてるのか分からないようなこと言ってたんです。よく覚えてますよね。えらい、見心ってえらい喜んで言ってくださったんですね。それよく覚えてるんですけど、なんかね、で、行ったんです。で、秋元福祉に言われたのは、ああ、神様の言葉があるなら大丈夫だよってね、言われて、でも何の保証もないよって、でもな神様の言葉が大丈夫って言われたんで、秋元さんわざわざ来てくださって、その私もすでに奉仕してたから、その教会に来てくださって、赤羽町教会まで来てくださって、ね、わざわざで鈴木刑事牧師と会って、直接お会いして、奥さんともお会いして、私もいて、4人でお話をして、そしてきちっと話し合った結果、普通3月ない4月ないんだけど、9月にね、移動することになったんですね。9月にね、それで正式に移動したんです。だからちゃんと承認してもらって移動したんですけど、そしたらですね、居候してたから家を出る東電、住むとこなくなったんですね、1ヶ月間ね。寮に入るんだけど、10月しか入れない。後期は10月から始まるから。どうしようと思ったけど、私はまあ当時若かったから、新聞紙さえあればどこでも寝れると本気で思ってたんです。これは本気で思ってたんです。まあ、検診するんだからそれぐらい経験しときゃいいやと思って、本気で思った。友達に回るのもいいけど、なんか迷惑かけるのもよくないなと思ったから。そしたら、秋元牧師は当時独身で、岡丸牧師と2人で住んでたんですけど、一軒家に。岡丸牧師が入院したんですね。ね、これちょうどその時。それで秋元牧師は、キャラ君言えないなら来るかって言うから、あ、いいですかって言って入って行ったんですね。で、私冷凍庫が腐るでしょ、いつも話すようにね。で、まずいなって思ってたよね。思ったら秋元牧師の方から、あ、冷凍庫にあるもの何食べてもいいよって言ってくれたんです。ほっとしましたよね、これでね。で、牧師の家って結構いろんな人が物持ってきてくれる。秋元牧師はいろいろ行って出てるから、私がいつも、あ、ありがとうございます、秋元牧師行っときますって言って冷凍庫入れる。秋元牧師は、あ、こういうのもらいま、あの人から持ってきましたよって、あ、そう、あ、キャグ食べていいよって、はいって言って、私ね、食べ物に困らなかったんです、1ヶ月間、ね。そして秋元牧師のうちでやってるから、蒼天祈祷やってるんですね。で、必ずやっぱり居候してるから当然出るんですね。まあ、一人でしたかったこともあるかもしれないけど、まあ、私が出て2人か、あるいは他の人も来て3、4人でやったこともありますけど、ずっと毎日蒼天ができた。霊的に守られた、住むとこ与えられた、ご飯も与えられた。で、一月経って私が寮に入った、すみません、次の日か次の次の日ですに、岡丸牧師退院してきたんですよ。見事でした、本当に見事でした。それで進学校入ってからもね、進学校の、ね、炊事係の人がね、えらい私を気に入ってくれて、私ともう一人の森田君だったの気に入ってくれてね、お金かかるからね、食べないんです。残った分をね、今日はもうね、断食だとか言って、2人でね、お金ないからですよとか言ってね、帰ってくるでしょ、教会からね、進学校の寮に。そしたらね、部屋に入ったらね、ちゃんとね、私の分をね、余った分から取ってくれたんです。あっという間にね、断食やめようとか言ってすぐ食べるんですね。恥ずかしい。いやいや、お金がないから断食だからね、示された断食やりましたよ、ちゃんと。そんな感じだったんですね。だから本当にそれでこっちに来て、その結果、私はもうちょっと言えば、半年間奉仕した後に、まあ、結婚するわけですけども、半年間、1年かな。で、その時に、主の授業で進学校ができることになったんですね、この教会でね。それで、入学試験に行ったら、あ、キャラ君がこっち来てって言って、面接官の方になって、いきなり教師になったんですよ。それから毎週、少なくとも9回、多い時は14回、説教したんです、講師も含めて。その時に神様が言ったのは、同じことを絶対話すなと言われたんですね。だから毎日違う話をして、1週間9回から14回話をしたんです、聖書から。それが私の一番大きな進学校だったんです。本当に訓練でした。それで結婚したら給料もちゃんともらえたんですよね。6万円でしたけど、いつも言うようにね、十字献金取ったら5万4000円で、家賃が5万4000円だから、もう自動的な赤字なんですけど、でもそれも訓練だった。で、本当に良かったと思ってます。で、もし私が他の道に行ってたら、進学校を卒業して牧師にはなったと思うんですけど、今牧師を続けているかというと、正直に自信がありません。で、御心の結婚ができたかというと、正直言って自信がありません。どういう人生を歩んだかと思うと、正直言ってドッとします。 本当にあの時神様のおっしゃる言葉に従ってよかったなって今しみじみ思うんですよね。で人生にはある時決断がいるんで、で向きを変えて失敗しなきゃいけない時ある。慌てなくていいですよ。神がおっしゃる時は時だから。でも群れとしては今神の時が来てると思います。だから聞いてほしいんですね。そして神様の言葉が経験やあなたの判断とぶつかるなら神の言葉を選んでください。いいですか。神の言葉が経験や判断と一緒ならそれでいいんです、問題ない。でもぶつかったら神の言葉が正しいのです。その神の言葉に従って踏み出すかどうかがポイントなんですね。でもう最後にもう一つだけお話しておりますが、イダヤジュニアですね。イダヤジュニアですね、うちの末っ子なんですけどね、これはですね小さい時から困ったんですね。忘れ物のチャンピオンなんですね。でね、まあ、こんだけ忘れるのはよくって思うぐらい忘れるんですね。で私と妻は 病気ではないかと真面目に思ったぐらいなんですね、本当にね。で先生にも散々ですよね。で妻は井田君がいたおかげで学校の先生にどれだけ謝りに行ったかわからないコンサート中の呼び出しが来るぐらいいろいろあったわけです ね。でところが小中とそうだったところが、彼のすごいところはね、どんなに先生に怒られても休まない。あの子は牧師になったらいいと思います。打たれ強い。どんなに怒られてもどんなに言われてもボロクソで、すごいのはね、あんまりひどいからね、講談教師の教卓の、ね、横にね座らされ、席作られて、そこが彼の席になったんですよ。ありえますか。今ひどい、なんだっけ、なんだっけ、モンスターペアレンツだったらきっと抗議しに行きますよ ね、まあ、でも私たちはね、そうされても仕方がないと思ったんですけど、行くんですよ学校にすごいなと思いますね。上の子たちだと行けなかったんじゃないかと思うけどね、まあ、打たれてるんですけど、まあ、それでうちの家族の男の子はどういうわけか2番目以降ね、伝統があるんですね。学校では勉強する、家に帰ってはしない、宿題を出すのは先生の方が悪いっていう間違った確信を持ってるわけです ね。学校で勉強する、学校で勉強すべきで家に帰ってまでやる必要はない、それを宿題出すのは先生が悪いっていう変な理屈があるんです。正しいなんて言ってませんよ、ね、それでねそういうもんだからまだ大変だった。でところがね、中学高校行くときに、まあ、そういうことで私立のミッション系の学校の専科をさせたんですね。で英語だけはできたから、妻が英語だけはこれから絶対必要だと、映画と音楽とそれから何だったっけ、聖書、この3つやればいいっていうのが妻の哲学だったんですね。でドラムと、英語と、ね、それから聖書だったんですね。そして、まあ、ドラムもやって、それから英語やってたんですね。だから英語ができたから、それを武器に私立 の特待生を狙ったんです、ミッション系の。そしたらね、 A 特待取れないで B かなんかだったですね。まあだから、まあ、大したことないんですよ。ところがですね、サッカーが好きでサッカー部に入った、ね、でもそこの学校はこう書いたんです。その学校の名前書いてあってね、パンフレットの一番最初に、ね、まあ、なんとか学校マイナスキリスト教イコールゼロって書いてあるんです、はっきり。そして日曜日は基本的には部活はしませんって書いてある、ね、そう書いてあるちゃんと。だけど日曜日部活ガンガンやってましたで入った、ね、でも校長先生はクリスチャンで、山本先生の当時はお友達だった、お友達というか山本牧師と同じ昔仲間で、山本牧師よく知っておられました、ね、でそういう方だったんで。ところがね、サッカー部入ったけど、彼は日曜日、これは親が言ったんじゃないです、上の子たちは暗黙に親のプレッシャーがあったんですね。今親は本当に申し訳なかったけど、直接言うか言わなくても暗黙にすごいプレッシャーをかけてたんですけど、ね、パワハラモンスターペアレンツの子供に対してでしたよね。申し訳なかったと思いますけど、下の子たちはもう関係ない、もう自由奔放、そこまで手が回らない、気が回らない、やってられないということで全くプレッシャーはなかった、親からの。ところが日曜日ですね、彼は自分で決めて朝は礼拝を選んだんですね。これ自分で決めたんです、親は全く関与しておりません、自分で決めたんです。そして午後からサッカーに行きました。よっぽどの時だけ早朝礼拝に出て行きました。でも基本的に彼は自分で出たんだ。そしたらね、1年はもともとうまくなかったから試合に出れない当たり前で、2年生になったらメインなんですよね。で2年生になった時には、それなりに出れる試合でも出れないことがあった、日曜日の朝来ないから、まあ、フォーメーションもあるんでしょうし、やっぱり練習来てないからってことなんでしょうね。で監督も顧問も全部ノンクリスチャンだからね、ミッション系の学校であっても、 で、彼はやっぱり試合に出たいけど出れないで、出されなくても仕方ない、当然だと思うけど、それでもサッカー好きだから一生懸命行った。であのサッカー特大で入ったことすごく仲良くてね、同じクラスメートでね、すごく仲良かったんですけど、そうだったんですね。でそれで勉強もなんか不十分になるわけです、部活やってるから。どっちつかずで来た時に別の先生がね、いつも家帰って勉強しないから学校残って勉強してたんですよ、彼は ね。そしたらあの高校になってからなんか不思議に勉強するんやったかな。それで、その残ってくれる先生がいて、その先生と話してるうちに先生が、いやもうそろそろあのどうせ決めんといかんねえという話になって、イダヤも実はそれを持って悩んでて相談したんです。で部活を辞めるか部活を取るか悩んだんですね。で本人が決めた、これはっきりあそこが選択だったんですね。彼は部活を辞めることに決めた、もう神様を選ぼうって部活を辞めたんです。これは本人が自分の意思で辞めたんです。そして部活を辞めてちゃんと勉強しようって、日曜日は教会で、あとは勉強しようって決めたんですね。で私はね、この決定が彼の人生を決めたって本気で思ってるんです。その時でもね、日曜日この礼拝で来なくて結局部活辞めてしまったっていうの雰囲気で言われたそうですから、私はあの記念と顧問と顧問に言いに行きました。学校の先生にきちっとちゃんと手紙を書いて言いに行きました。この学校は、表紙にそう書いてあるって、日曜日はしないと書いてある、キリスト教だとはっきり書いてある。そして彼はその言葉を守って礼拝を守ってやってきた。サッカーは大好きだった、部活も本当に好きだった、試合に出れなくても喜んでやっていた、ね、嫌になってやめたんじゃない、続かなかったんじゃない、だけども、ね、今高校生の本部は勉強だって、部活はその上だって、だからまず勉強ができなくなる、国公立だったからね。それでだから彼が自分で決めてやったんだって、その決定をそういう言い方は絶対しないでくれって、必ず彼はキリスト教と勉強において選んだんだから、それで必ず祝福されますって、これ信仰告白だったんです。で校長に会いに行きました。で校長はよくてね、山本牧師のお友達は言い方でね、日曜日は休みにしてほしい、でもしできないなら礼拝来てからほしい、私来ますからって、ただでいいです、交通費もいりません、ちゃんと礼拝しますって、で15分でやったら15分でします、10分でもいいです、そして部活させてくださいって頼んだんですね。だからね、やっぱりいろいろことがあってね、ものすごく分かりますって言ってね、あの宿題にさせてくださいって言った、いい先生でしたよ。でお宅に山本って言いますか、いますよ、はあ、くれぐれもよろしくってね、いやいやもう分かりましたって言ってましたけどね、あのとってもいい先生でした、校長よかった本当に。で顧問にはっきり言ったの、私それはね、あの親として抗議したっていうのもね、ここできちんと信仰告白しておかなかったら学校と本人の人生に変わると思って本当に思ったんです。手紙を書いて告白してきました。そっからですよ、彼は勉強し始めたので、そしてあの何かというとね、大学行く時に、まあ、普通なら絶対入れない彼だったらね、大学に ICU に入ったわけですよね、指定校推薦で。面白いですね。これで入ってもものすごい学費高いから入れないんです。40人だけ大学からね、ピース奨学金ってね、年間100万もらえるんです。それでもね、学費の3分の2しかないんです、ね。でもそれがもらえなかったらもう絶対行けないから、これが受からなかったら自動的に辞退ってことだったんです。で40人だけど40人みんな頭いいから無理なんです。でも1人だけクリスチャン枠があるんです。それしか狙えないって言ってね、それ狙ったんです。で祈って書いて。でもね、やっぱりクリスチャンもいっぱい応募するから、通ったんですよ。で大学の入学式の後にピース奨学金の、ね、授賞式あってね、行ったらね、学長かななんかがね、来てね、君は井田君かって、いや待ってたよって言われたそうですね。すごいですね、ちゃんとね、でも読んでくれたんですね。で今ね、大学でね、エンジョイってのはその、あの軽い意味の意味じゃなくて、本当に福音宣教と YouTuber とかしてね、で 寮に入ったのは安いから、もうそれだけの理由です。で私が入れた理由は、寮と大学をまっすぐつないで定期を買って、その真ん中に地区がある。そしたら絶対教会行ってくれると。という理由でやったんですけど、本当に教会に行くようになったし、福音宣教でも一生懸命やってますね。大学も楽しみたいです。で私ね、2年から奨学金もらえなくなって心配してたんですよね。成績がきっと危ないだろうからと思った。学校の勉強ものすごく面白いみたいで、ディスカッションなんですね、アメリカ的な大学だから。で彼はそういうのが大好き。どうしてかって言ったら、サッカー部辞めてから、言うの忘れました、サッカー部辞めてから彼はチャペルを始めたんです。チャペルは先生が適当に話をしてセッションでおしまいだったのが、彼がたまらなくなったんです。させてほしいって言って、自分から言ったら先生がいいですよって言って、彼がアーサー・ホンランドの本を読んだり、あるいはみんなの皆さんの証をね持ってってそれを読んだり、 あるいは聖書から自分が話したり、1週間3回から2回、ノンクリスチャンの生徒たちにやったんで、何回もやめようと思ったんですね。でそしたらね、そのサッカー部のさっき言った特待生の子はね、絶対やめるなよって言うんですって。こう横向いてるのにね、聞いててね、絶対やめるなよって言うんですって。それでえらくそれをやって、実は聞いてるんですよね。それで今東京に行ったら、東京に行った大学生の友達が時々会うみたいですね。で彼の YouTube を高校時代の仲間がみんな見てるみたいですね。面白いですね。でずっとやってやったんです。でそれをやったことが彼にとってものすごく強くしたんです、信仰的に。だからこの前渋谷でね、一人で行くって言ったから、一人で行くなって言って、祈りちゃんと二人で教会の牧師にちゃんと祈ってもらってから渋谷に行って、不特定多数の人たちに声かけて片っ端から祈るんですね。20人ぐらい拒否されたけど、その後祈ったらどんどん癒されて、 3,4 人癒されて、で 何人かはイエス様を信じました。それ挙げてますね。あれはね、やっぱり2年間やったことが多かった。なんでこの話したかというと、あの時彼は選択したんです。はっきり神様の方、彼はサッカー本当に好きだったんです。でもサッカー部じゃなくて、いやそれで勉強もそんな好きじゃなかったんで、でもいや、やっぱりきちんとやらなきゃいけないと思って、B 特待じゃなくなったら大変だからね、末っ子だから家のことよく分かってくれて、ね、それでやめた。そして神様と教会にかけた、神様と勉強した。そしたらあれが彼の人生を、ね、大きく変えたんですよね。人生にはそういう選択の時って本当にあるんです。人によって違います、いろんな選択の仕方は、ね、でも神様が語ってくる時があって、今この教会とか群れははっきり言ってその時です。その中でいつも教会は建物じゃなくて一人一人だから、一人一人にも神様がなんか無教会で出発しなさいっていういろんな方法があると思う。いろんなことが、今までどう自分が一番にしてたことじゃなくて、あ、今まで悩ましたこっちを一番にしなきゃいけないなとか、あるいはこのことに心向けなさいとか、あるいは本当にね、場所を変えなさいとか、いろんなことがあると思います。でそれは神様に聞いてください。一人一人違うから、で慌てないこと、しっかり吟味をすること。でも確認ができたら、もしそれが自分の経験や判断とぶつかるなら、確かに神様だと分かったら、その言葉を選んでほしい。その言葉はあなたの人生を間違いなく祝福します。であなただけじゃない、周りの人たちまで祝福します。これがね、神の言葉に従っていった時の祝福なんです。それをね、ぜひ覚えてほしい。今いいと思って判断して、ね、選んでも、神の判断と自覚の方に行くと、一時置くとも必ず後でいろんなものを刈り取ります。自分だけじゃなくて周りも悲しんだり傷んだりすることが起こります。だからね、ぜひ向きを変えて出発しなさい。神様の方をね、選んでいってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、解説というよりも向きを変えて出発しなさいという金曜日の夜の御言葉でしたけども、はっきりこの御言葉を今日分かち合いなさいと言われました。一人一人、意味は違うでしょうし、語りかけも違うと思います。でもあなたは一人一人本当に愛しておられて、この時代、教会、群れを考えた時に、確かに今大きな方向転換というか向きが変わる時だと思います。慌てないで、でもしっかり神様の声を聞いて、一人一人の人生における大事な選択をしていくことができるように、神のおっしゃる方に踏み出していくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。それが、それを主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人のこの叫び、それに答えてください。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエスキリストの御によって心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症を完全に治れ。喉の痛み、喉のがん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。高血圧、イエス様って命ずる、癒されよ。正常値になりなさい、正常値になりなさい。大腸がん、水道がん、肺がん、胃がん、それが水道がん、がん、腫瘍、ポリープ、イエスキリストって命ずる、消えてなくなれ。血小の力によって、がん細胞、腫瘍、ポリープ、イエスキリストって命ずる、消えてなくなれ。 選択したことを後悔してはいけません。私は必ず祝福する。告白を切り替えなさい。私は祝福される。これからどうしよう、どうなるんだろうなんて言ってはいけません。必ず主は祝福させる。考えもしないことをしてくださる。私はすごい祝福に満たされる。告白しなさい。なぜならそうなるからです。あなたはそれを信じて告白するとき、その栄光が出てくると知られます。すごく人からいろいろ言われて、しかもそれは最もの意見で、しかもすごくあなたのことを思ってるんです。だけど神様が言ってることとはぶつかっています。喧嘩をする必要もありません。否定する必要もありません。感謝をした上で、しかし神の言葉を選んでいきなさい。しばらく忍耐が必要です。誤解もされます。しかししばらくの忍耐の後に、あなたの選択がそのあなたに言ってきた人にとっても祝福となるのを見て、その人は驚くでしょう。ある方はキリストをそこで信じます。愛する子よ、私を言葉に従いなさい。その時にあなたの見る栄光はあなたの思いをはるかに超えていくと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。